今日の箇所、
ね、すいません、カメラをオンにお願いいたします。
今日の箇所ですけれども、この箇所も、まずほとんど引用されたりしない箇所ですね、けれどもこのような箇所も一つ一つですね、ヨハネは意味深いものとして位置づけてあるわけです。まずですね、祭司長たちやファリサイ派、これはもうですね、ファリサイもともとは分離して、神殿祭司とか神殿関係のものとは 分かれてですね、そして聖書、旧約聖書を詳しく正確に学ぼうという人たちであったわけで、指導的な、あるいは熱心な人たちであったわけですね、聖書に関して。けれどもですね、ここで、下役、一番下っ端の人たち、地位の下の方の人たちが戻ってきたとき、どうしてあの人を連れてこなかったのかと言ったら、下役の人たちは、今まであの人のように話した人はいないと、そういう答えしたんですね。大きくなるまで誰でもたくさんの人と話をしているわけです。ところがこの下役の人たちは、あのイエス様のように話した人は誰もいない。祭司や祭司長、あるいは律法学者、いろいろおったわけですね。絶えず話す、教える人もおったのに、そういう人誰もと比べてもあのように話した人は誰もいない。と言ったらですね、パリサイ、ファリっていうフィリピとか言いにくいわけですね。言語に近いようにでしたけども、日本語としてはファーとかフィリピとかとても言いにくいですね。だからフィリピというふうにしてたんですが、その、ちょっと別ですけど、元の音に近いようにというならですね、ジーザスに全然違うわけですね。イエスース。っていうわけです。元はギリシャ語ならば。いいという発音ですね。それが字になっておるわけで、もともとその民族の言葉に発音のしにくい、しやすいとかあるわけですから、そういう意味ではですね、ファリサイとかよりも本来ファリサイと言った方がずっと言いやすいわけですね。まあ、それはもともとして、どっちでなければならんということはないわけです。この訳でファリサイになったからファリサイと言わないといけない。そんなことは全然違うんですね。はい、それでこのように指導的な人たちがですね、イエス様のことに関してお前たちを惑わされたのかと。議員とありますが、この人も指導的な人たちですね。パリサイ派の人、要するにまあ、いろんなことを教えている人たちの中に、あの男を信じた者がいるのかと。そして何と言ったか、その人々。あんな風に話した人はいないと言った人に向かって、この律法を知らない、そういうみんなは呪われているとまで言ったんですね。これ非常に対照的に書いてあるわけです。で、その群衆っていうものは前のところでですね、7章の31節です。7章の31節を見ていただくと、7章の31節には、群衆の中にはイエスを信じる者がもう大勢よった。メシア、救い主。預言者が預言されしておったようなメシアが来られても、この人よりも多くの不思議な奇跡ですね、印。この誰をかとまで言ってたんです。それなのに、まあ、祭司長やファリサイ人は次にもあったように、イエスを捕まえるために下役を使わせたんだったんですね、その後の32に書いてあるように。 どうして群衆たちはこのようにイエスを信じる者が大勢できたのか、イエスはどうしてあのような力ある技をするんできるんだろうか、そういうふうに心を開いて受け止めようと全くしなかったわけです。このように学問があったり地位が高いからといってですね、全然心を開いてないってことは非常にはっきりとこのように書かれているんですね。こういうことは今日に至るまでずっとあるわけです。幼子のようにパッと見ると、その人の本質を見る。さっきちょっと話されたように、小さな幼子はお母さんということを全面的にまっすぐ見るわけですね。非常に頼りする。それまっすぐに見るという眼差しは、学問を用意したからできるものではなくって、かえってですね、いろんな複雑な議論を言うようになる。聖書で書いてあることは全く別のことを言い出したりすることも、今まで私もいろんなことで見てきましたけれども、そういうことがここでも書かれているわけですね。宗教的な指導的な地位にあるとか、学問したとか、人々の上に立っていろんなことを教えているとか、だからといって本当の真理が分かるということは全く別なんですね。そういうことがまずここで見て取れるわけです。イエス様が言ったように、やっぱり幼子のようなこと、そういうことを置いてですね、まっすぐイエス様を見ると。そしてそのイエス様がこう醸し出す雰囲気を受け取る。ということですね。で、そこでですね、ニコデモはその中でも非常にごく一部。ニコデモ一人しかこんなの書いてないですね。我々の立法に合わず本人からいろんな事情を聞いて、何をしたか、どんなことをしているのかを確かめた上でなければ決めてはいけないじゃないかと。そういう理由に言われてもなお、ほとんどのそういう指導的立場の人は、あんたもガリラ田舎の出身なのかと。イエスが生まれたんではないけど、そうだった。そこで出身だと思ってたんですね、この人。ガリラ出てるのか、だからひいきしてるのか、という意味ですね。このように群衆が行っても、また、ニコデモのようなしっかりした議員、地位のあるような人が行っても、なおかつ、全面反対、受け入れなかった。このように、本当の真理っていうのはですね、学問とか経験とか、どれだけものを知識を知ってるとか、まあそういうことと全く別なんですね。ところがこの世では、いろんな雑多な知識をいっぱい知ってたら、それだけで非常にこう売れっ子になったりするわけです。政治にしても社会にしてもその他いろんなこともですね。この一言46節の今まであの人のように話した人はいないという、これはキリスト様を信じている人はですね、過去の話ではなくてイエス様に本当に出会ったっていう感じを実感を持っている人は、このイエス様のように私に話しかけてくれた人はいないと、ほら、今でも本当にその感じるわけです。その実感があればこそ、ずっといろんなことがあってもあってもですね、世の中でいくら戦争があっても、危機があっても、事件がいろんな考えられるような悪いことが起こっても、なおかつですね、イエス様に従おうとする、そういうことなんです。あの人、この人、自分の心に来てくださったイエス様のように自分にですね、語りかけてくれて、罪を許すと言ってくださった人はどこにいるか、誰もいない。そういう意味でこの一言はずっと2000年間ある意味で響いてきたわけです。イエス様のように話しかけてくださる人は誰もいないんだと。それがなかったら、一応水の洗礼を受けたところで、あるいは立定期間ですね、教会や集会に行ったところで、あるいは聖書をたくさん読んだところで本も、本当に続くことは決してないわけです。私たちの最も心の深いところで、誰も他の人は知らない。たとえ夫婦や家族であっても友人でも、心の深いところで それでみんなそれぞれですね、なすべきことをしていなかった。してこなかった。今をしていない。ほら、いくらでもあるわけですね。一番身近な家族に対しても、友人にしても、学校時代、職場関係、こう、教会、集会関係。ある人が困ってる。その人のためにどれだけ祈ってきたか。何をしたか。ほとんどしてないはずです。1日24時間ある中で、どれだけを時間、エネルギーを費やしただろうかと言われたらどうですよ。まあ、言葉だけでですね、愛する兄弟姉妹たちとか言ったって、ある意味ほんの表面的なことですね。愛するって奥が無限にあるわけです。広がりも。本当に切実のその人がもう死ぬかもしれん。もう悪のドラマ入って滅びるかもしれんとか、ずーっとそれは寝ても覚めても思うからですね。それ自分のまあ家族がもう死ぬかもしれん。苦しい。見えてると。忘れることなんかできないわけです。もう絶えずですね、どうか神様を助けてくださいと、苦しみを少なくしてくださいと。そういうふうに愛やいうものはですね、本当に限界はないわけですね。だからそういうふうな無限、限界のないようなことを思ったら、一体私は誰がですね、たった一人の人に対しても愛を十分に注いだとか言えるだろうかと。そういうことを考えた私たちはですね、愛の欠如という著しい点から見てもみんなですね、罪を持っているわけですね。そういうことから愛の欠如、祈りに欠如、時間をとにかくエネルギーを費やさなかったら愛してないということですよね、はっきり。手紙でも祈っていますと書いたところで本当に祈っている嘘を書いたことになる。そんなんだったら書かん方がいいわけですね。少しでもですね、やっぱり書く限りは祈らないといけない。といつも私も祈っていますと書いたときには、いつもそのことを思い起こす。うっかりして嘘を書いたことになる。嘘は一番いけないことで神様見てるわけですね。祈っていますよと書きながら、言いながら、あ、祈ってないではないかと神様はわかるわけです。まあそういうことで、そういった様々な人たちに対しての愛が欠けたときに何かが起こる。良くないことが起こる。後からわかることがいろいろあるわけです。そういう罪というものは誰もどうすることはできない。そもそも誰も知らないわけです。自分だってわからない。でも後になって、あ、そうだった。愛が欠けていた。気づくことはいろいろいっぱいあるわけですね。まあ、そういうことで、そういった愛の欠如がまさに罪である。愛が足りないということは真実も足りない。本当に相手の苦しみに対して真実であったら、それは祈るだろう。何かできることをするだろう。実際にでも、自分自身が非常に苦しい病気になったら、しようと思っても苦しみに耐えるだけで精一杯。ということも起こるわけですね。その初めから非常に大きな限界を私たちは持っているわけなので、そういうことから、その一番の罪を許してくださるっていうことは、他のどんな人も経験も外国行こうがどんなに勉強しようがまた関係ないですね。ただですね、全く別の高みから前の罪、何時の罪許されたりと言ってくださる、このように話しかけてくださる方こそが一番大事なの。そういう意味でですね、この、あのイエス様のように十字架のあの苦しみの中から何時の罪許されたりと、こう語りかけてくださる。本当に文字通り誰もいないわけですね。そのことを少しないともし、そこに福音の中心があるわけです。十字架こそ、これはキリスト信仰の中心にあるわけですね。まあ、そういうことで、この何でもないようなこと、あの人のように話した人はいない。私たちも毎日ですね、そのことを感じるわけですね。そして、イエス様がまた神様と共に創造された。ヨハネ福音書ではそのように書いてありますよね。イエス様は、から肉体を持ってたのは2000年前のわずか33年間ぐらいなわけですが、その生まれる前から、また殺された後もずっと生きておられるわけです。その生まれる前には神と同じだ。すべてのもので、そのロゴスなる ロゴスなるキリストによってできなかった、できたもの、よってできてないものは一つもない。みんなそのロゴスなるキリストによって創造された。で、これをキリストを信じるということは、こういうことも含んでキリストを信じるというわけですね。だからこそ、非常に大事だから、一番最初に書いてあったわけです。初めにロゴスなるキリストがおったんだ。神と共によって神でもあった。そのロゴスなるキリストは初めに神と共におった。万物はそのロゴスなるキリストによってなった。なったもので、ロゴスによらずになったものは一つもなかった。こんなに繰り返して強調して言われてるぐらい大事なことなんですね。この大事なことを全面的に否定するのがエホバの証人なわけです。これ一番力を入れてですね、キリストは人間だと。人間以上何者でもないと。だから、キリスト教の根底にあるようなものを壊そうとするものだから異端と言われるわけです。だけど、このヨハネの一章のとか、他にもヘブライ書あちこちに、その他パウロの書簡にもいろんなところに出てくる。主という訳語は、旧約聖書のヤハウェイという何千回も出てくるのを訳語として、72訳。人たちが使っていたギリシャ語聖書ではですね、ヤハウェイの訳語として、ギリシャ語訳語として使われているわけです。新約聖書だから、キュリオス、主ということは神様という同時に含んでいるというか、本当にたくさん、両方含んでいるというところですね。主が言われたって言ったら、それは神が言われた、キリストが言われたと同じなんですね。聖霊が言われたということ。だから、今もここにある、この綺麗な花もですね、ここと関係ないように思うか、そうじゃないんですね。ね。このシクラメン、これはですね、イスラエルでは野生で山の斜面に咲いており、私も野生って知ってたけど、初めて本当に驚いて、未だにもう30年近くも覚えています。日本では野生では決して咲かないんですけど、こういう花の美しさと今日のことは何の関係もないと思うんですよね、多くの場合。ところが今言ったようにですね、キリストは、神様と同じ全てのものを作られたわけ。しかも神様は愛である。だからキリストも愛なわけ。だからこういういろんなものもですね、その愛をもってキリストが創造された。神様も創造されたわけ。その、だから黙ってるはずじゃない。愛っても絶えず、ある種の言葉を発してるわけです。そういうことですね。本当の愛である神様はいつも語りかけてるように、神様が愛を持って創造されたのもまた常に私たちに語りかけておるんですね。この自然からの語りかけほど清いものはないわけです。ですね。青空、大空にしても西の、今、命の湖を書きましたが、西空の夕方に昨日のように晴れ渡っているときに非常にはっきりと金星が輝いているんですよ。で、ああいう光を物理的にですね、二酸化炭素を置いて骨に反射してる、こんなことって分かってしまうと大きな間違いであって、それは科学的説明に過ぎないわけです。どんな意味があるかは、こういう科学的なこととは全く答えられない、全く関係ないわけですね。あの光そのものが意味があるわけですね。あの光にあるものをいつも語りかけているわけです。あのように光のように語りかけているものは何もない。ということになる。ここで言い方をつなげば。この自然に今のような花、小さな花、そのように完全に純粋にですね、語りかけているものはないわけなんです。人間はいかに大きな、うらしいオーケストラとか言ってもですね、必ず何か人間的なものが伴ってしまうんですね。そもそも歌っていうのは声はしたいですよね。だけど、ソロで歌う人は綺麗な、特に女性なんかはどうしてあんな服を着る必要があるのかと。あの服で引っ張ってる感じですね。普通の服で十分なわけです。声がしっかりあったらですね、声で全身の力を、魂を込めて歌えば、それで十分なはずなのに、どうしてあの高価のような特別な服を着る必要があるのか。私、ずっと前から疑問ですね。そんな風にですね、この服を聞いたら観客が身を引きつける。目じゃなく、 歌はですね、何着てるか関係ないはずです。あの、波の打ち寄せる音とかですね、風の音、何服聞いてるかほんの関係ないはずですね。それも非常に荘厳な音楽。まあ、残念なことに、埼玉県とか群馬県とかですね、岐阜県とか海がない、ところでは、そういう海のあの荘厳さとかですね、小さな波の非常に微細なこうハーモニーっていうのを接することがないと思いますけれども、そうじゃなくてもですね、都会も全くそういうことで、だから都会っていうものはコンクリートの魅力がますます増えるそうですね、都会でも渋谷とか。ますます非人間的な空間にされつつあるわけです。そこでも、まあ、わずかな近くの公園行けば、非民いっぱいあると思いますので、それに、この支援の上に話しかけるものは誰もない、何もないと。人間のオーケストラにはどうしてもそこに選ばれてた、どんな基準で選ばれていったのか。ということがありますよね。同じような能力があっても何か関係で選ばれた。これは何でもそうです。もっと上が立つ人がおってもできない。あれもっと能力ある人があってもその高価な楽器も買えない。あれ高価な音楽代は行けない。そういうふうに音楽の専門家になるためには非常にお金がいるわけですよ。昔から。そんなのみんな関係しているわけです。そういうことを考えたらですね、いかの人間が作ったものもみんな、まあ、過去はだからこそですね、貴族たちによって受け入れられ、そして受け、ということがあった。まあ、教会音楽はまた別ですけどね、非常にいろんな人たちも集まってそれを聞くから。でも、詩人にはですね、そのような人間的にも何もない。あの、この一つの今見せた花のように、その、余計でなくてもですね、普通のごく道端のものでも何でもいいから。じっと見たらその歯の形からそういったものまでみんなですね、何かを語りかけているけど、そのように語りかけるものは他にないわけですね。独自の歯の形、あるいは木全体の姿、このまま見せたように、メタセコイアなんかもですね、秋にはまた秋、春にはまた春の様子、いろいろと形を変える。そういうことで、こういう一言は私たちの毎日の生活に、人間のまあ冷たいですね、何か懐疑的な、批判的な、そういうことばっかり聞く。まあそういった典型がテレビみたいなですね、本当に内容のない空っぽなこと、表面的に、まあみんなお金になるような人、ゲラゲラ笑って面白く言うと。それでないとみんなが見ないと。だからますます内容は低くなってくる。NHK なんかでもだんだんだんだんそういう見る必要のないようなことがどんどんどんどん増えてしまって。からある、この間たまたまなんかで、ああいうエンターテインメント、エンタメとかいう変な略を使いますが、高校野球とかプロ野球とかオリンピックとかそういったものをみんなですね、有料にして、本当にみんなが必要なですね、市民や国全体の方を含めるような大切なニュースとか福祉関係だ、ドキュメンタリーとか、そういうのだけみんなが見えるようにして、あとは全部見る人だけのお金を取るような、そういうのすればいいんだと言ってた人が誰だったか見かけたけど、本当に実際その通りなんですね。もう私はもう全くその、まあ大河ドラマ含めとったんですか。大河ドラマから含めてですね、紅白歌、そうそう、紅白歌合戦、大河ドラマ、それから高校野球、プロ野球、なんとかなんとか。みんなそんなものは、見たい人は有料で出す。あとの人は無料で、まあ、全部から徴収料。今度出さないで2倍にして取り立てるぞ。まあそんな風なことまで決まったようですね。まあ、とにかくそういうことで、ますますですね、本当に真実のない言葉っていうのはますます氾濫して、しかも映像と組みでですね。その点ですね、こういう一つの、たった一つのこういう、この花を見てもですね、この中に黄色いの、これまた小さな花の集まりですね、菊花は全部そうです。でまさにこれルーペで見るともっと一層別の世界が見えてくるんです。小さな虫眼鏡の。で、この花びらの一つ一つ、こういうものからの言葉を、神様、イエス様がある種の言葉を詰め込んであるわけですね。だからそれを聞き取るということです。はい。まあ、それに関して、 この権威ある言葉っていうのは、それも含めてみんなですね、ある種の力ですね、権威っていうのは。ここに、マタイの7の29っていうところのコメント欄にあげましたが、マタイの7の29です。マタイの7の29。三条の教えの一番最後にある言葉です。普通はあんまり気に留めない。三条の教え、とっても有名だからですね、三条の水分として。一番最後に何が書いてあったか、そういうことはあまり覚えてられない方々も多いんではないかと思います。ここに書いてあるのはですね、三条の教えとして、ずーっと5、6、7、たくさん書いてあった。その最後に、イエスがこれらの言葉を語りおられると、群衆はその教えに、さっき一般群衆の書きに、これは本当にこのように語った人は見ない。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとして語ったからであると。これが最後の回答。今日のところ実はそういうことなんですね。あの人のように不思議な力を持って語った人は、どこにおるか誰もいないと。そして今に至るまで、聖書の他の箇所と、重ね合わせてみるならば、昔の話でなく、今もそうです。どんな人もですね、心優しいような人であっても、ある人が罪で非常に、あるいは孤独で、自ら命を絶った人の苦しみや孤独がどんなだったか、誰もわからないままに、そういうことが起こるんですよね、しばしば。そのぐらいですね、人間の心の内にある苦しみ、孤独、悩みも非常に深いわけです。誰もわからない。親でも友達でも。でも、そういうところに語りかけてくださるっていうことを知ったら、本当にこれは、学者のように単にものを知ってる。論理的にきちんとついつまを合わせて言うと。いくらそういうことは、まあ、学者っていうのはそれができなければ学者にならんわけです。様々な現象の共通点を引き出したり、それをまとめ上げたり。そこに一定の法則性を見出したりとかですね。権威っていうのは、これはエクスシアっていうギリシャ語ですが、力ですね、ある種の。でも力っていうのはまた狭い言葉です。例えばですね、大きな車を引っ張っていく、これも力ですね。という権威とは関係がないわけです。200キロもあるように相撲取りバーって落ちた。これは力が強い。別にこの精神的なもの関係ないから。大相撲で勝ったから権威がある人やなって、そんなこと誰も言わんわけです。ほんで、権威というのは精神的なものですね。ある人の力がある。無学な人も弱い人もみんなが何かわかる。その力の中にイエス様のその力、また普通の別の意味の権威もありますね。これ単に知識、技術が非常にできた人、例えば心臓外科、大腸外科の権威者だ。その方面の技術や知識に非常に豊かな人、経験。それを権威者っていうわけですけれども、その場合でも愛があるとか真実があるとは関係ないわけですね。で、そういうことから考えますと、ここで聖書で言うこのエクスシア、っていうものは、またもう一つですね、権威は力というと、よく政治の世界でも本当の力を持つ人だ、実力者だ、なんとか言ってですね、たくさんの人たちをその派にまとめている人、ある実力者だなんて言ったりしますが、そういうものとも全く違うわけです。そして、この力っていうものは、霊的なものだから次の項目で挙げた、 マルコ 1-27 ですね。マルコ福音書の 1-27 にあります。専門の方も参加しておられますので、ゆっくりで読みますが、人々は皆驚きのあまり互いに言ったと。これは一体どういうことか。権威ある新しい教えだ。汚れた霊、悪の霊さえ脱いでやると、従う、出ていくんだと。はい、このようにですね、こういうようなところは学者、知識がいっぱいある人は、悪の霊を追い出そうとしたらできるはずがないわけです。経験があっても、物知りでも。そういうことで、このように、非常に苦しんでいる人に、中に宿っている、ある、汚れた霊を命じられると、出ていく、従うと。これはイエス様は、愛の力があったということですね。から、権威力というと、普通は、例えば織田信長ら、あるいは今のロシアのプーチンだと、権威、力があった。だからそんなもの、愛とは正反対の場合が非常に多いですよね。ああいうふうにですね、平和に過ごしている人がマンションにバーンとミサイルを撃ち込めた。ああいうようなことを始めたり、まあ戦争、日本はこれ以上のはるかに大規模なことを77年前以前にやったわけです。本当にこの人間社会の権威者、実力者なんていうのはですね、非常に残酷なこと。これは秀吉とも、豊臣秀吉とか織田信長とか、徳川家康でも、どんなことをやったか詳しく言ったら、驚くほど残酷なことをやってるわけです。一般の庶民が苦しんだり殺されたり、残酷な目で何とも思わないんだ。そのように、この世の力、実力なんていうものはですね、極めて利国なようなことに、いくらでもあるわけですね。けれども、イエス様の権威はですね、たった一人の弱い人、苦しむ人にさえ、その力を注いで、権威を注いで癒すと。気が狂ってですね、墓場で大声叫び回ると。縛っといても離れようとするような人は誰も相手にしない。そんな人男も行かれた。雷病、ハンセン病と言われた人たちも触ったら怪我ある。ほっといたらだんだんもう体もみんなおかしく妙な病気になってですね、目も当てられない病気になっていって死んでいく。もう誰も行かない。家族でも食べ物もここへ放り込むというかですね。そんな人のところもイエス様行かれたぐらいに、イエス様の力っていうのは、そういう行く力であって、愛の力だったわけですね。そしてさっきも出たように、そういう病人じゃなくて、誰もがみんなが持っている苦しみや悲しみ。それは罪の結果。非常に多いですよね。ほとんど、ある意味でそうかもしれない。いろんな問題が起こったら、その前にどれほどそのために愛を施しただろうかということを考えたら、誰でも祈り愛が足りなかったということを思うはずです。でもそれはもうどうすることはできないですね。過去のことだから。でもそれを元に戻すのように、過去のことをなかったようにしてくださる、罪を許してくださって消してくださるのがイエス様だったわけです。だから、この3番目で引用したところにあるように、マルコの 2-10。マルコ福音書の2章の10にあるようなことですね。マルコ福音書の2章の10ですね。しかし、人の子、イエス様が自分のことを人の子とも言われましたが、地上で罪を許す権威を持っている。神だけができるということで、こういうことを言ったから、パリサイたち非常に怒り出して、神を怪我していると言い出したわけですけども、罪を許す権威、持っていることはあなた方に分かるように言って、この地方の人に向かって立ち上がりなさいと言って、実際に目で見える形でも力があるということを示された。でもその目に見えるよりも、もっと良い根本に大事なのが罪の許しだったわけですね。この中国の人も周りの人は誰も気づかないところに罪があるのはもちろん誰でもあるから見抜いてそれを言われたわけです。このように中国の人を運んできた人もずっと苦しんでいた中国で足が動かない手足が動かない人に愛を持って運んできてあげたわけです。そういうこの奥の苦しみ 対してのイエス様の権威は、さっきも言いました、この本当の愛を持たれた方、本当の権威は愛を伴っていたということが、こういうことでわかるわけですね。私たち人間が一番必要なのは、そういうような権威なんです。で、これは本当に求めたら与えられる。このロシアの戦争もですね、その以前から8年も前の2014年のですね、戦争が起こる8年前のクリミアをロシアが奪い取った。そこから戦争はずっと続いていたわけですね、何度も。報復、やる、またやる。8年間も続いていた戦争が一発にもやってしまいということで、プーチン側に、攻め込んだ。そしてどんどん何が起こるかわからんですね、これ。ますますですね、ヨーロッパも共同して、アメリカも数千億の拒否にあたるようなものをどんどん追い込んで、どうなるか。プーチンもっと立ちの悪い人がですね、もう核でどっかやってしまえと、自暴自棄になる。もし、ここで負けられたら責任者問われるじゃないかと。自分が処刑されるだ。そんなことになりかねないようなですね、誰も予想できない。どんな政治、それこそ学者も誰もわからんわけです。これもみんな元を正せばですね、軍事力で相手を反対してと殺してしまえと。やっつけてしまえと。戦争って殺すことが目的ですね、結局は。多く殺されたらそれだけ悲鳴を上げて降参すると。始める段階で話し合って、なんとか中間地帯を作るとかですね、情報するなりをしとったら、こんなにたくさん社会を巻き込んで、大変なこと起こることなかったわけです。ずっと元を遡らないといけないんです。イエスも言ったように、やはり何と言ってもですね、相手が来たから軍事力来たら、こっちも軍事でやり返すと。またあいつもやり返す。それの発展として今のウクライナ、ロシア、あるいはヨーロッパ全体、あるいは中国やら、北朝鮮や日本やら、いろんな国まで波及してしまったわけです。元の元はと言ったら、それぞれがみんな罪を持っている。その罪を知ってですね、このイエス様の愛の権威を受けたらですね、そもそも指導者もそうだ、そんなことしないわけですけども、その指導者もですね、武力やっちまえと。またあっちもまたこれでやっちまえと。この広がりでこうなってきた。元は、一番元の元をイエス様は、また聖書は言っておるということですね。はい。それで私たちも、今も、あの人の世に一体誰が、いかなる人が語りかけてくれるだろうかと。そういう人与えられているわけです。私たちがたとえ死ぬ時が来ても、そのように意識不明になっても、やっぱり語りかけてくださる人。それがイエス・キリスト様ですよね。だからそのイエス・キリストも、ますですね、その聖なる礼をいただいて、そのことをまた伝えていくと。いうことが、私たちのある意味で最大の一人一人に対する与えた使命でもあるということですね。他の人はできないわけです。学問がある人もできない。経験がある人もできないんです。元気いっぱいでスポーツで金メダル取る人も絶対できないんです。関係ないわけです。どんな人でもできるように開いてくれてあるわけなんですよね。だから少しでも何かそのように役に立つことを神の国に、そういうことをこうした権威あるイエスも知らせるために。有名な内村勘三とか柳田とか有名な人も、その人が権威あるわけじゃなくて、イエス様の権威をもらってるからそういう力を発揮するんであってですね、その人そのものを育てたとかしょうがないわけです。あくまでその人たちの背後にあって彼に力を与えたイエス様ですね。その人に直接求めるということです。そしたらその人から与えられる。いや、説教者、伝道者、もうみんなです。その人を紹介する人に過ぎないわけですね。指し示す。私自身も柳原の小さな本から、その十字架の真理を指し示されて、そこを仰い見るようになった。わかります。ということで、そのように、日々ですね、そのように、それでさっき御声。イエス様は静かな御声でありながら、2000年ずっと続けの権威を持って、愛を持って、無数の人に今も語ってきた。語り続けている。そういう方ですので、外、特に徳島県はですね、日本でも 有数の、まあ、自然に溢れた、しかもいわゆる観光地っていうのは近くにないから、一層ですね、外部の人は来ない自然が保たれてるんですね。だから、そういうことで、一層資源が近くにある人、ない人もですね、残された資源を持って、絶えず、この神様からの語りかけを聞いてですね、力を与えられていきたいと願うところです。はい、以上です。
ありがとうございました。それでは、しばらく、黙想をしてください。